小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その15、会員の女。カリー用の祭りという収穫の祭りの最中、密かにガリラヤからエルサレムに登られたイエスは、夕方にはオリーブ山に戻って休まれ、日が昇るとまた宮と呼ばれるユダヤ教の神殿に戻られて、人々に神の救いの教えを述べ伝えておられました。イエス様の姿が見えると、たちまち人々が集まってきて、黒山の人だかりです。その人々に向かって、イエス様は話し始められました。
誰でも乾いているなら、私のところに来て飲みなさい。私を信じれば、心の奥底から、命の水の川が流れ出るのです。
なんという教えだ、初めて聞いたぜ。
本当ね、あの方を信じれば命の水の川が流れるですって。
命の水の川って一体何なんだよ。あのラビ様は不思議なことを言うな。
とその時です。
そんな、とっとと歩け。夫ある身で若い男と不埒なことをしよって。
お前、会員の罪を犯したらどうなるか分かってるのか。
おい、あの女、確か織物商いのヨタムンチの神さんだぜ。
あら、本当だ。旦那が近頃病気がちだって聞いたけど、それをいいことに陰であんな不死だらなことしてたのかい。
それは一生懸命旦那の看病をしてるって近所の評判だったのに、たくなんてこった。他の男と寝てるところを見つかっちゃおしめえだよ。
さあさあ皆の衆、どいたどいた。おう、ここじゃ。女、覚悟をするんだな。
ほら、しっかり立て。女、この方だよ。ナザレのイエスという今評判のラビ様だ。何でも神様の律法にも精通しておられるそうだから、今日は一つお前をこの方に裁いてもらおうからな。
先生、この女を見てくだされ。不倫の現場で捕まえたのじゃ。あなた様ならこういう不届き女をどうすべきか、とくとご存でしょうな。我らの父祖モーセの実戒第7の戒めを破ったのじゃから、何時歓迎するなかれ。
さよう。あなた様がよくご存知の通り、我らの立法ではこの不届きの女は石打ちの刑ですぞ。さあ、どうなさるおつもりかな。
こう言ったのは、彼らが何かイエスの言葉尻を捉えて訴えてやろうという魂胆があったからです。彼らには会員の罪を立法で正しく裁くことなどどうでもよかったのです。ただ何としてでも、今やユダヤ民衆のヒーローとなりつつあるイエスを窮地に追いやって抹殺してしまいたかったのです。彼らは夕べ密かにこんな相談をしていたのでした。
あのイエスめ、たかがナザレの大工の分際で、まるで自分が神でもあるかのような大胆不敵な教えで、民を連日焚きつけて、わしたちをはなから無視しようとしておる。聞けば、わしらの教えは神のまことの教えから外れたと、公然と批判しているそうじゃ。
許せませんな。そこでラビ様、一計を案じましたよ。織物職人のヨタムの妻が不倫をしておると。知り合いの男が訴えてきました。そこで明日の朝にでもその女の寝込みを襲ってひっ捕らえ、イエスに突き出すのです。そこでイエスが女を許せば、当然ながら立法違反、もし石打ちの刑を許すなら。
なるほど、その残酷さは日頃神の愛とやらを売り物にしておる奴の趣旨に反するから、民は離れていくだろうし、そもそも我らには死刑の執行権はないのじゃから、ローマの法秩序を乱す反逆者ということになるわけじゃな。 そちもなかなかの知恵者よの。
はい、ラビ様、これすなわち板挟み論法ですよ。明日はやつをとっちめてギャフンと言わせてやりましょう。ギャフンと。
けれどもイエス様は彼らの訴えを尻目に体をかがめ、指で地面に何かを書いておられるだけでした。しかし彼らは引き下がらず、なおも執拗に食い下がりました。ここで計画した通り、イエス様がどちらかの答えをしない限り、彼らの計画は水の泡だからです。
先生、何とか言われたらどうです？こういう時にきちんとけじめをつけていただかないと、民も動揺しますぞ。
さよう。なんせ賢いあなた様の評判は今やユダヤ中知らぬ者はおりませんからな。
では一つ聞きますが、レビの書には貫通した者は男も女も殺されなければならないとある。ところがあなた方はこの女だけを引いてきた。相手の男はどうしたのです？
それは逃げ足の早いやつで、あっという間に逃げていってしまったのじゃ。
ともかく捕らえられた女が目の前にいるのだから、まずはこの女をさばいてもらおう。さあどうなんです？石打ちにするんですか？それとも日頃の教え通り許すんですか？
わかりました。この女を石で打ち殺しなさい。ただし、最初に石を投げるのは今まで一度も罪を犯したことのないものですよ。罪人が罪人を裁くことはできないのですから。
これはしたり、またあのように人の意思を突き寄って罪を犯したことのないものじゃと、それは無理というものじゃ。
ごもっとも。私も人の前でこそ禁言実直を繕っておりますが、はてさて、心の内側になると。
イエス様は焦る彼らを見もせずに、また体をかがめて地面に何かを書いておられました。何を書かれたのか気になりますね。もしかしたら許しという言葉でしょうか。そうこうするうち、律法学者もパリサイ派も年長者から順に一人去り二人去りして、とうとうイエス様と女だけが民衆の前に取り残されました。年長者から順に、そう、年を経れば経るほどいろいろなこの世の悪に染まって自分の罪深さに恥じるほかはなかったんですね。イエス様は体を起こして女の目をじっと見つめると、こう言われました。
あなたを訴えた人たちはどこにいますか？罰する人はどこにもいなかったのですか？
はい、先生。
そうですか。では私もあなたを罰しません。さあ行きなさい。もう二度と罪を犯してはいけませんよ。
先生、私は裁かれて当然のことをしたのです。夫の看病に疲れ果て、心の中は虚しさと寂しさでいっぱいでした。そこへあの人が優しい言葉を、いけないと頭では分かっていながら、ずるずると道ならぬ罪の深みにはまってしまいました。あの方々に捕らえられた時、私は死を覚悟しました。当然の報いだと思いました。でもあなた様は何も咎め立てせず許してくださいました。私、何と言っていいのか。私
何も言わなくていい。私はあなたに必要な言葉を言っただけです。仮にあなたの罪が裁かれなくても、それだけではあなたは一生罪の負い目を引きずって生きていかなければならない。あなたに今必要なのは許しの言葉です。
はい、主よ、そうです。私もあなたを罰しない。この のお言葉を聞いたとき、私の心には何とも言えない平安が訪れました。救われたと思いました。これで私は生きていけます。帰りましたら夫にすべてを話します。たとえ離縁されても私は一人で生きていけます。二度と罪を犯すことなく、あなた様のお言葉を日々思い起こしながら。
女はそう言うと、乱れた髪や着物の裾を整え、静かに立ち去りました。人々の好奇の目を後ろにしながらも、頭を高く上げて一歩一歩大地を踏みしめながら。